はい、こんにちは、高専ライブ数学の部屋、福井高専数学科の中水です。
3年情報の一並です。
で、今日は、前回じゃないな、以前に来てもらって、一緒にこのコーナーを担当してもらった2人にも来てもらってます。はい、自己紹介お願いします。
3EIの長谷川です。
3EIの山内です。
はい、2人は一並さんがあの風邪でダウンした時にピンチヒッターで来てもらったんですが、
ありがとうございます、はい、
でもなんか密かにその一並さんの座を狙ってるという
準レギュラーを、
そう準レギュラー
ね、準でいいわけ、
準で、
まあね、実際にここに出てなくてもこの場にいたということは長いからあったと思いますが、で、もう、なんていうのかな、高校入試とか、大学入試ももうそろそろシーズンで、で、この間も新聞なんか、福井新聞なんかだと曜日ごとに、なんですか、その中学のなんか即習セミナーみたいな感じで、高校受験のね、ね、3人もそんな見たりない。
見たことない。
見てました
ね。今ならほら気楽に見れるじゃん。中学校の時はこうね、
焦ってきます
ね。そう。
緊迫感みたいな。
ね、この間見てると数学の問題でね、やっぱりこう円周角の問題があって、この間もその円周角の定理の話をしたと思うけど、円周角の問題があって、そういう角度を使って相似を証明するとかっていう問題がやっぱり載ってたんですね。で最近その入試の流行りで規則性を見つけるっていうかね、なんかこうブロックとか図形をこう書いていって、規則性を見つけるっていう、でこの間の話で自然数の和の話をこのコーナーでして、で互角数とかね、で一並さんがどんなんですかという話で、はい、で僕もその時は五角形にする数ですよみたいな話をしてたんだけど、最近そういう図形の話も結構このコーナーでしているので、高専ライブのホームページに、このコーナーの音声と一緒にそのどういうことを話をしたかっていう
視覚的に、
そう、資料をちゃんとアップして、PDF ファイルだったかな、でアップしてあるんで、見てもらったらいいんだけど、その五角形もこう規則的に並んでて、でその丸の数を数えるなんていうのも、問題としては面白いっていうかね、そういうことも資料でアップはしてあるんだけど、で、今日はその規則性っていうか、ちょっと数学的な考え方を使った、ゲームをやりたいなと、で今日は一並さんとあと2人ね、長谷川さんと山内さんにも来てもらったので、僕と対戦するよりはお互いにやってもらった方がいいんじゃないかということで、でルールは、数をいくつかずつこう言っていくんだけど、最初は3つにしましょうね。3つまで、最大3つまで言ってもいい。で3つ言わなくてもいい。でお互い交互に数を言い合って、である数を言ったら勝ちとか負けとか、やったことがあるかもしれないけど、そういうちょっとゲームをやってみようと、じゃあ、最初は、1人は、3つまで、で20ぐらいにしましょうか。100だと遠いもんな、ね、20ぐらいで20を言った方が
負け
、負けにしましょうか、
はい、
じゃあ最初誰と誰からやりましょう。
トーナメントですか。
いや、トーナメントというか、3人だから、1人シードって感じで。
ああ、シード、
じゃあどうしましょう。
じゃあ、やっぱレギュラーは後で。
シードはね。
シードは。
じゃあ、準レギュラーの
私。じゃあ、長谷川さんと山内さんで、じゃあまずじゃんけんして、どっちが先行かここか、決めようか。
はい。先行で。
じゃあ山内さん先行で、20って言った方が負けやね。
はい、大きくする。
じゃあ行きましょう。
はい、123456789101112131415161617181819
17、18、19。
ああ
、20 ということで、ただいまの対戦は、長谷川さんの勝ちと。
やった
ということで、僕の中では途中で山内さん勝ってたんですけどね。はい、じゃあ第2回戦というか決勝戦ですね。
いきなり、いきなりいよいよですね。
で、一波さんと長谷川さんの対戦をやりましょう。じゃあまずじゃんけんで先攻後攻決めましょう。
はい、じゃんけんぽん。
勝った。
はい、じゃあ長谷川さん、
私から
先攻で。
はい、はい、じゃあ
1、2、13、14、15、16、17、18、19、20、最後2回やってもらって、結局優勝は一波さん、さすがのレギュラーの、レギュラーの監督、貫禄を見せて優勝でしたが、このゲーム、例えばその10を過ぎるとちょっと先を読むようにな るよね。
はい、
で今一波さんが14ぐらいでこう、うん、14、15、次言った方がいいのかな、どうかなっていうことだよね。
はい、
1回戦の時は、山内さんが16って言ってしまった
ような気がしますね。うん、
で長谷川さんが17、18、19、
はい、
だったんでね。
はい、
うん、だから16って言ってしまうと、もう負けちゃう。
ああ、へ
え、
そっか、そうですね。
16、17、18だとほら届かないでしょ。
はい、
次19で止められるから。
あ、
ね、あ、で16って言うともう負けちゃう。
ああ、
ね、
はい、
で16って言ったらさっき16で止まったから、長谷川さんが17、18、19、20で山内さんが。
なるほど。
となると16って言った方が負けっていうゲームと同じなんですよ。
はい、
あら、
あ、
本当だ。
うん、はい、
となるとさっき20だったけど16になったでしょ。
はい、
はい、
お、
下がったでしょ。
はい、
じゃあ16って言ったら負けっていうことは、
はい、
15って相手が言うとかね。例えば長谷川さんがさっき15、まあ15じゃないけど、もうちょっとだったけど、15は言ったらどうなるのかとか、14を言ったらどうなるのかとか、こう下がっていくことがこうできます。
そうですね、
はい、
だから逆に言うと、例えば10、まあ16でそうなんだけど、15で渡してしまう相手に、15って長谷川さんが言って、
はい、
次山内さんが16で渡してしまうと、もう山内さんの負け。
はい、
だから長谷川さんは15で止めてしまえば必ず勝てる。
15って言えば、
うん、15って言えばで必ず勝てる。となると20って言ったら負けっていうゲームが、
はい、
まあ16って言ったら負けっていうゲームになって、で15で自分がまあ止めてしまう。うん、でそういうふうな、こう実はこれって必勝パターンが実はあって、で常に自分がこの数を言って相手に渡せば、相手がこういうふうに言って、相手がいくつでも自分はそこまで到達してっていう形になっていきます。で例えば20って言ったら負けだとすると、例えば19、極端に言うと例えば19で相手に渡せば相手は確実に負けます。
はい、
負けます。でそういうことは先ほど16って言ったら負けなんだから、15って言って相手に言わせれば相手は確実に負けます。ということは、まあ、また4つ戻って12って言ったら多分負けになるので、だから例えば12って言った人が12って言ってしまうと、13、14、15って言って相手に渡せば相手は16になるので、ね、そうすると次は8って言ったら負けってなるゲームになって、11で相手に渡せば勝ちというゲームになって、あ、じゃあ7か、7やね、7で言って相手に渡せば勝ちというゲームになって、そうなると4って言ったら負けっていうゲームになって、
あれバックしてきた。
そう、ね、3で相手に渡せばいいから、
はい、あれ
あ
だから先手必勝なんです。
おお、先行の人が勝つと。
だから 先行の人が必ず 1,2,3 っていう。でその時に例えばじゃあ長谷川さん何か言ってごらん。え、僕が 1,2,3 っていう。
あ、4,5
で6,7で止める。
あー、そっか、
うん、
で8
で9,10,11
12,13,14
15 16,17 18,19 20
あー、なるほど
ね。これは先手必勝パターンになって、
あ、そっか、うん、相手にの言った数に合わせて自分をその
そうそうそうそうそうそ
うそう
そうそうそうそうそうそう、これが逆に20って言って勝ちってなったら実は後手必勝、まあ、当然後手が必勝になって、うん、先手は確実に負けるんだけど、そういうパターンを知らないと結構いい勝負になって、だからさっき言ったように、あ、山内さん途中で勝つんかなと思ったけど、あ、16まで行くんだみたいなだから、まあ、そういうね、うん、あのもうなんていうのかな、あの、まあ、数のこの場合だといくつまで言っていいかっていうことと、それからいくつで、まあ、勝つか負けるかっていうのをうまく設定すると、まあ、実際にはそのなんていうのかな、こういう、まあ、攻略法っていうのを考えないでやる方が面白いんだけど、まあ、数学的には、まあ、そういうゲームのルールの中で例えば今だと実は4の倍数っていうのがキーワードになって、うん、でそれは3つ言って相手に渡すっていうことから出てきたりするし、で逆の考え方をすると、うんと例えばある数を言ったら、まあ負けっていうふうにすると、例えば1っていう数は先手必パイっていうか必ず負ける先手は絶対1って言わなあかんからそうでしょ。で2っていう数は先手必勝になるでしょ。
そうですね、はい、1、2ってい
う。で3も先手必勝になるよね。1、2って言ってしまえばいいし、
はい
ね、で4はってなるとどうなる。4はどっちが必ず勝つ。あ、負ける、負け、言った方が負けか、言った方が負けやから1、2、3だから先手が必ず勝つよね、
はい、
うん、
言える
からね、はい、で5になったら、
はい、5になったら
後の
方が確実に勝てるんやね。
あ、そうか、合わせればいい、
合わせればいいんだから、うん、というふうに実はもうすでにその数に対して先手が必ず勝てるか負けるかっていうのが実は決まっているんですね、これは、うん、だからまあ、まあ今日はちょっとこういうゲームのお話をさせてもらったけど、例えばそういう規則っていうのが隠れてるのよね、そういういろんなものの中に、うん、で、まあ、今回はそういうのを、まあ、4の倍数だとかそういうキーワードでこううまくこう分類していくと、そういうゲームも必ず勝てたり、ね、でその数がそういう性質を持っていたりっていうことが、まあ、分かるんだけど、そういう感じで、まあ、物事を、まあ、見るといろんなところにそういう規則っていうのがこう潜んでて、でそういう規則をうまく見つけるとなんかこう定式化できたりね、うんうん、するっていうかね、そういうのってまあ一つの数学っていうかね、まあ、数学的な考え方っていうかね、まあ、ゲーム自体が面白いかどうかは別として、まあ、そういうものの見方がね、うん、できるっていうか、うん、だからまあ、例えば僕はこれを小学校、うちの娘が小学校2年の時にやったんです。一番上の娘、一番最初の時に言った30まで風呂場で読ませてるとかって話したけど、はい、小学校2年生の時にこれ分かるかなと思ってこのゲームをやったんです、家で、うん、でそうするとやっぱりこの15、6ぐらいでこう娘のなんていうのかな、そのこう反応が止まって頭の中で考えて、うん、いや負けたとかってこう言うわけです、うん、でそれ負けたってどういうことって言うと、だってこうこうこうでこうで負けるでしょって言うから、うん、ああすごいねって言って、うん、じゃあこの先だったら例えば16って言ったら負けだねってなって、じゃあもう一回やってみようかっていうと、今度はさっきも言ったように16って言ったら負けだから10前後ぐらいでちょっと止まって、12って言ったらどうかなみたいな話で、うん、っていうのでね、だ結構子供も小学生上がってくるとそういう考え方ができるっていうか、うん、確かに1の時に20のことは考えられないけど、15を過ぎるとこれやばそうだなとかっていうのが分かってくるから ね、でそうやっていくとこう考えていけば実はそういうからくりがねあるんだよっていうことです、うん、まあ、まあ今日はこういう形でね話をまたあとまた何ていうかな今度そういう楽しいゲームがあればねまたここのコーナーでも紹介したいなと思います。またその時にはぜひ遊びに
来てください、うん、
ね、まあ、じゃあ今日はそういうことで、ね、はい、終わっておきましょう。はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。